こんばんは。
こんばんは。
はい、お久しぶりです。
久しぶりです。
はい。どうですか、暑い夏。
暑い。
お元気で、お元気です。
とりあえず仕事中はとても暑いですが元気です。
あ、そういうふうなのが、お仕事では汗をかかなきゃならないようなお仕事で。
もう毎日お風呂会場があるので。
あ、そういうお仕事なんですね。
そうです。デイサービスは毎日お風呂があるので、
あ、
ものすごく暑い。
なるほどね、
はい、
いや7月がですね、なんか梅雨というよりは、
うん、
人によって雨季だと言った表現をする方もいました
けど、長かったですね今年はね、
うん、まあ、うん、晴れ間がまず見えないというか、
うんうんうん、
続いても1日みたいな状態で本当に雨が降ってましたし、
はい、
それのせいか東北っていうのは、ね、なんか気温が全然上がらなくて、ね、
うん、
まあ20度切る日とかもありましたよね。
ありましたね。
うん、たまげます。こんな夏を知らんでっていう話ですよ。
ずっとこうなのかしらと思ったぐらいだったんですけど。
さて8月入って、
うん、
もう上旬にはもうぼんじゃねえや、梅雨明けしまして、
はい。
いやーかと思ったらもう一切雨の降らないような。
そうですね、本当雨少ないですね。
うん、本当にね、30度超えでずっと続くでしょ。
ええ、今日も福島は35度だそうでした。そう
なのでね、本当にね、うちの会社もあれですよ、現場の方で動いてらっしゃる方なんかもう完全に外ですし、とにかく熱中症対策。うん、
工事現場の方たちどうしてんのかと思うぐらいですよね。道路工事のとか時々見るじゃないですか。
ですね。
うん。
うん、舗装工事なんですと、もう熱と熱に挟まれるみたいな状態ですからね。
ですよね。アスファルト熱いですよね。
うん、ですので本当に上から下からっていうので、うん、本当に命を脅かす危険性もありますから。
うん、
いや、これね、別に涼しいところでお仕事されている事務所の中とかって方も同じです。だからといって水取らないとやっぱり大変なことになるので、気をつけていただきたいですね。うん、
そうですね。
うん。まあそんな中ですよ。
はい。
ちょっと、俺の続報しようかな。
続報。
オープニングトークでした、はい、リングフィットアドベンチャーですよ。
リングフィット、どうですか？
続けております。当然ですけどね。
おお、よかったですね。
現在15日前後かな。
うん。
とにかく続けてます。で、ね、長い時間を逆にしないと。
ああ、できないですよね。
うん、30分というふうに区切って。うん、で、ですね、画面上にはですね、運動してる時間のカウントが出るんですよ。
ああ。
うん。で、それが30分、28分から30分前後に到達するまで、頑張って続けてみるっていうのを続けてまして。うん、で、この、今のタイマーの話なんですけど、運動してない時間は止まるんですよ。
ああ、はい。
例えばメニューをいじってるとか、
うんうん、
今、戦闘に使うスキルを選んでる、なんていうんですか、デッキに入れる、時とかは止まってるんですね。
あ、そうなんですね。
ショップを使ってるとかっていう、うん、そうそうそう。だからちゃんとリングとか足につけたセンサーが動いてる時だけをカウントしてるので、
うん、
今30分って言ったんですけど、
はい、
実質ですね、1時間やってます。
うん、ああ、じゃあスイッチ立ち上げて、
そうそうそうそう、1時間ぐらい
ずっと
はやってる感じですね。
うんうんうん。うん、
まあ本当になんかウォーキングしてくるよりは汗もぐんぐんかきますし、
うんうん、
中にはどんどんしんどい運動が入ってきてるのもありますし、特に
はい、
うん、どうしました？
ストーリーあるんですよね。
そうですそうです。
なんか自分がなんか勇者だかなんだかになってその辺のモンスターを倒して歩くんです。
そうです。
そうなんですね。
うん、
だからその会話の途中は運動してないってことですよね。
そうですそうです。だから道中こうアスレチックみたいに走っていったりするときにサイレントランニングって言って足を一応こう歩くような形で はい、足をこう踏みしめる、ないしは屈伸運動を軽くするぐらいで走ってくれるんですけど、その間は運動している形なんですね。はい、
うんうんうん。
という形なんです。
あ、なるほど。
うん。でね、基本的に、たるんだお腹と、
はい。
ちょっとね、太ももがやっぱ太いんで、私。
はい。
ここ重点的にっていう形で。
うんうん
うん。腹筋と、腹筋と、あと、屈伸運動。
屈伸運動。
メインになるような形ですね。
はい。
で、少しですけど、
はい。
なんとなくですけどね、効果は少しずつです。あれ、現れてる気はします。
おー、いいじゃないですか。
お腹かな、特に。
うん。
うん。ひねったり、腹筋するっていう運動をやってますので。
はい。
まあ、続けます、まずは。
頑張ってください。
うん。もう夏、はい、夏のに到着したがゆえに、こんだけ汗をかくということを、ちょっとね、まだまだ続けていきたいと思います。
はい。
はい。ね、肉体改造した。まあ、こういう、その、何ですか、体力をつけることも必要なのかと思いますし。
はい。
かといってね、合わせて本当は、この、いわゆる食事制限。
うんうん。
もうするといいんですけど、正直、食わないと持たないのもありますから。
ですよね。
うん。
そこにこう暑いとね。
食いすぎないようにだけ、飲みすぎないようにだけして、まず、取ることは、食欲があるっていうことが大事なので。
はい。
うん、そこは、この夏を乗り切るという、先ほどのオープニングトークのテーマみたいなね。
そうですね。
もう、まあ、夜なんかは随分涼しくなってきますし、
うん、
もう今収録時点で8月の後半でしょ。
そうですね。
9月秋口ですわ。
うん。
うん。東京ゲームショーの月ですよ。
ああ、そんな時期ですか。
ですよ。もう9月10月ってなるとね。
うん。
あ、まあ今年はないですけど。
お、イベント全部なくなっちゃってつまんないですね。
うん、ね。まあただ、うん、おそらく残暑が続くんじゃないかなと思ってますし。
はい。
お仕事も忙しいですし。
そうですね。
はい。もう、体力は大事だからと思ってますね。はい。
はい。
かまさんも、あれですよ。お体には、この夏、しっかりとバテることのないようにね。
そうですね。本当に高齢者の方に、毎日口を酸っぱくして、熱中症には気をつけろと言って歩いてるんですけど。
うん。あんまり。うん、
自分がダメになっちゃったらダメですもんね。
あんまり、これ、あれ、なんか気合だみたいな論調はあんま好きじゃないですけど、
はい、
こういうふうにちゃんと栄養をとって健康的なことをしていれば、
はいはい、
コロナに負けないというか跳ね返すぐらいの気持ちになると思うんですよ。気も大事なので、気も大事なので、
あ、そうですね、
うんうん、ならんぞ俺はっていうような感じでいた方がいいんじゃないかなと思いますよね。
そうですね。まあ、マスクして、手洗い、うがいして。
はい。外に出かけるときは、ちゃんと気をつけて。
うん。
うちにいるときはね、そうやって、食事とか、飲み物とか、あまり、ね、冷たいものを取りすぎないような形で、ね、したらいいんじゃないでしょうか。
はい。
それでは参りましょう。オープニング。始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオ第298回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスと川又がオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。あとよろしく、川又さん、こんばんは。
こんばんは。
はい、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日はちょっとね、 珍しく、トムさん相方で、あれですよ、その雑談会じゃないですか。
そうですね。この間、ピチカートさんと雑談会やってましたけど。うん、
ちょっとね、今週語りたいこともあって、と思って。
はい。
の、今回特に。
はい。
はい。本編映る前なんですけど、
はい。
近況の、ドラクエ事情、ゲーム事情みたいな話しようかなと思います。
そうですね。
私、さっきのリングフィットアドベンチャーの話もしましたけど、
はい。
ドラクエです、ドラクエ。
ドラクエ。
ドラクエ10のね。
はい。
はい。新たに、8人バトルコンテンツの序章という形で。
なんでしたっけ、破壊編？
はい。破壊編っていうのが、はい、新シリーズが始まりました。実に、バージョン、2以来、
ドレアム以来ってことですか、うん、あ、違う、防衛軍もあったから、最初が最悪、ドレアム、防衛軍。
防衛軍はまたちょっと違うじゃないですか。まあでも、大きくこう、なんか、お話があるみたいなっていうのは、防衛軍ないじゃないですか。
ああ、まあそうですね。
そういう意味では、こう、新たな、なんですか、ストーリー、メインストーリーとはちょっと違うけれども、続きもののお話っていうのは、最悪の王とドレアムに続いての第3本目。
そうですね、
うん。
ってことはやっぱバージョン2以来ですかね。
ね、そうですよね。
はい、
グランゼドーラで繰り広げられてたんですよね。
うんうん、
ちょっとね、まだやってないんですよ。
私そうなんですね。
うん、
はい。
バージョン 5.2 の間は、3本配信しますよ、ということで。
はい。
1週おきに3本更新されていく形なので、これ3本出た時にやろうかな、って思って。うん。なので、全く知らないです。ネタバレもまだ踏んでません。
はい。
うん。ちょっと楽しみにしてみたいと思います。ね。
ですね。
うん。もうちょっと 5.3 はかかるかな。9月、後半ぐらい来るのかな。の予感がしますので。
うん。今度だっけ、9月1日にやるんですよね。DQ10 テレビ。
そうですね。
うん。
なので、それ次第かな。ね。
はい。
はい。なので、ちょっと楽しみに、ドラクエ君はやりたいなと思いますね。あとはもう、はい、まったりと、レベル上げしてます。うん、
前はフィールド借りしてたじゃないですか。
はいはい。
最近はやってます？
最近はね、別ゲーが忙しくて。
ああ、そのようで。
なので、なかなかそうもいかなくて。まあ、ここに急ぐ必要はねえなと。そう言ったってもう、あれですよ、職業、とりあえず1ページ目
は、
はい、魔法使い除いて114まで上がりましたよ。
うん。
うん、じわじわですよ。
じわじわと。
うん。はい。ですね。はい。まあ、ドラクエ10をゆっくり楽しんでいきたいですね。
はい。
はい。俺の話はちょっと続いたので、じゃあ、かまさん最近、なんか何ドラクエ10ばっかりですか最近。
ドラクエ10はほぼほぼ週1か2ぐらいで。
うん。
別ゲーやってますね。
何してるんですか？スマホゲー。
の、ゴースト・オブ・ツシマを。
めっちゃ、あれじゃないですか。
はい。
なんていうか、本格的に、がっつりやり込むやつじゃないですか、それ。
まあ、そうですね。のおかげで、あつ森も全然できてなくてです
ね。そんな、硬派なもの。当然ない、ドアラジ聞いてみたいな感じ。
うん、まあそうですね。なんか評判良かったので。ちょっとやってみようかなと思ったら、ちょっとじゃなくなってしまったという感じですね。
あ、ほうすか。どうすか。あ、ちなみに、ゴーストオブツシマ、私も、ほら、喋ってた時にプレイしてたんですけど。
はい。
お盆の、お盆休みの最中、真っ最中ぐらいですね。
はい。
クリアしましたよ。
おぉ。
うん。超満足でしたわ。
あ、そうですか。私ね、まだクリアはしてないんですけど、
お
対馬のフィールドって、
うん、
の南北に3分割されるじゃないですか。
はいはいはい。
それの一番北には行きました、とりあえず。
あ、うん、いや、かなりじゃあ後半かな。でもね、ボリュームでかいっすよこれ。
あ、そうですか。
うん、うん、いや、お話もだからちゃんとね、オープンワールドとメインストーリーでどういうのもんかなと思って、ちゃんと道筋をつけられるように、お話を覚えてられるようにっていう作りで、うん、うまい、上手ですし、
うん、
うん、あ、どうですか、アクション苦手じゃないですか、あなた。
え、めっちゃ苦手なんですけど、とりあえずイージーで。
それでもやれてる感じ？
やれてますね。
すごいな。
でもたまにやっぱり死にますよ。
あ、それはだって俺だ、ノーマルでやって俺だって死にますよ。
うん、
うん、死ににくくなってるっていうだけね。
いや、戦闘で死ぬよりも、
うん、
山で落っこちたりとか。
それゼルダも一緒じゃないですか。
そうですね、まあ山で落っこちたりとか、あとはもしくは最近ですと雪山で寒くて死にましたね。
ああ、ありました、ありました、それ。
あるでしょ？
あるある。
あれね、ホットドリンクとか、寒さに強い装備とかないんかいなって言いながらやってましたね。
まあ、そこだけなんでね。
そこだけなんですか？一箇所だけです？
そうです。
うん。
まあ、それは、頑張ってクリアしてくださいね。はい。でも、いや、楽しんでそうですね、なかなか。
うん、まあまあ。楽しんでますね。
何もガチンコで切りに行く感じですか？
私の戦闘スタイルはちょっとつ猛進なので、
ええ
、いや、もちろんスニーキングもしますけれども、
あらま、
はい、しますけれども、どちらかというと、
うん、
がっつりちょっとつ猛進で敵陣の中で無双してる感じに。
それでもこうなんか、私かっけーみたいな感じで やれてるでしょ。で
かっけーって言えるかどうかわかんないですけど、まあまあ、
いろいろ立ち回りをして、
はい、
つまらぬものを切ってしまったとか言うって感じな感じ。
いやいやいやいや、そういうタイプではないですけど。今の課題はとりあえず何ですか、アングを使いこなせるようになることですかね。
いや、なんか、ね、イメージですよ。ゴーストブツリーなんか硬派なおっちゃんとかが出てくる感じですね。女性受けしなさそうな感じのゲームなんで。ちょっと意外ですね。
そうですかね。
うん。
まあでも、ジンさんはイケメンだと思いますよ。
あ、そうですか。
はい。
そうか、ひげ濃いですかね。
そうなんですよ。もうちょっとそこだけ、まあそうですね。
なんか、あるらしいじゃないですか。なんか、秋口に。
はい。
俺クリアして間もなくですよ。
うん、
秋口にバージョン、大型バージョンアップだと思ってて、なんか、コープモード？
コープ？
うん。いわゆる、なんか2マン、4マンで、
はい。
パーティー組んで、行く協力型のコンテンツが追加されるらしいです。ちょっと正直言うと俺は驚いたぐらいですけど、お、まだやれるんだって嬉しかったですけどね、
うん、
俺は。
うんうん
うん。なるほど。いや、秋口ぐらいは、ちょっとぜひクリアしてください。
はい、頑張ります。
うん、でも順調に進んでるんじゃないですか？
順調なんだかどうだかはちょっと弱いし、自分だとわかんないですけど。
ちょっとゴーストオブツシマ会もね、ちょっとしたいなと思ってるんで、300回超えてからですけどね、
う
ん、したいなと
思ってますね。そうですね。
うん。まあ本当に楽しいゲームなんで、これはね。はい。まあ、じゃあ何、動物の森は、おろそかにしながらも。
おろそかにしながら、本当に。この間、虫取り大会があったので、久しぶりに頑張ってインして。
はい。
虫だけ取って、落ちて。
なるほどね。
そんな感じですね。
俺はね、その後、やっぱりアドベンチャーがしたくて。あれですよ、ちょっと掘ってました。あれですよ。ラストオブアス2。 先週お話ししました、はい、ラストオブアスパート2をクリアした後、はい、する前に、
うん、
そのちょっとあのアクションに久しぶりに慣れておこうとかって思って、アンチャーテッドの4を始めたんですよ。
おお、
うん、それ途中で止まってて、でラストオブアスパート2ゴーストオブスシマとつないだので、
はい、
掘ってたんですよね。
うん、
でアンチャーテッドを、つい、4日ほど前にクリアしました。
アンチャーテッドってラスアスの会社でしたっけ？
そうです、ノーティードッグが作った会社ですね、
うん、
で全然その重たい話でもなくて、まさになんか遊ぶ映画的な感じで、
うん、操作感とかやっぱりラスアスみたいな感じなん
で、いやもっと軽かったですね。ジャンプもできますし、アクションもできますし、なんだろう、やっぱ、ぶら下がりみたいな、崖に捕まってぴょんぴょん登るとかっていうとか、どちらかというと謎解きとかにこう、重きを置いてる感じなので、爽快さっていう意味ではこちらの方があるかもしれませんね。
うん。
ちょっと B 級インディ・ジョーンズみたいな感じもありますし、
はい。
うん、そういったなんか遺跡巡りとかしながら行って、あと、実はそのストーリーの方、最後のエンディングのあたりでね、なかなかこう、ああ、なんかいい終わり方したなっていう感じの終わり方したし、ああ、この後、アンチャーテッドっていうのはシリーズでええんだなって思いましたし、完結作なんですって。
うん、読んで終わりなんです
ね。そうそうそう。だからスピンオフはあるものの、
うん。
うん。まあ、ノーティードッグっていうところは対策ばっか続くので、
はい、
ソニーさんのね、ちゃんとお金が入って、なおかつ売れるものを作るっていう感じでしょうか、
うん、
また次回作にはちょっと期待したいですね。そして、今、新たに、またその冒険のゲーム始めましたよ。
何ですか、今度は。
トゥームレイダーってご存知です？
いや、わかんないです。
アンジェリーナ・ジョリーが主演してたんですけど、
はい。
トゥームレイダー映画にもなったかな、ゲームが原作で。
へ
ぇ、うん、女性キャラクターのララクロフトっていう冒険家の女の子が、
はい。
やっぱり遺跡探検に行くんですよ。
うん、
うん。そこで、やっぱり、その財宝を狙ってる相手の組織とかと、抗争になって、みたいな感じと、今、ゴーストオブツシマやってるでしょ？
はい。
自分のそのキャラクターの成長システムってあるじゃないですか。
うん。
俺、あれやってんの楽しかったんですよ。
はいはい。
今、そのトゥームレイダーでね、同じようにその、なんか銃を改造したりとか、
うん。
弓矢のとか、弦を張り替えてみたりとか。で、あとは自分の能力も、上がってったりするんですよ。探索能力が上がってったり。
うんうんうん、
暗殺の仕方が変わるとか。あれがね、またなんか、ゴーストオブツシマ終わったとこなんで、この、なんか、トゥームレイダー、そこが今、ストーリーよりも何よりも、それが楽しくて、やってます。
うん、いいですね。
うん。なんか、重厚な感じもあります。ちょっと前のゲームとは言うものの、全然面白いですね。
うん。
あとね、ちょっとこれはね、検討課題ですけど、クラウドゲームサービス PS Now ってやつですけど、
はい。
これ、なんかセール始まったんですよ。
うん、うん。
1年間利用券が安くなってるんですけど、これに手出すとまずいかなと思いながらね。
積みゲーが増えそうですね。
うん、そうなんですよ。ただ、ちょっとや、考えようによってはですよ。うち PS4 があって、
はい。
2台パソコンがあるんですよ。
うん。
なので、それにとらわれないゲームをできるっていう形なので、
うん。
で、しかも、クラウドで動くので、あまりこう、ゲーム、PC スペックに寄らないわけですよ。
うん、うん。
うちネットの環境もとても良くなったので、なんか、ちょっと試してみてもいいかな。います。
はい。
そう、トゥームレイダーの第3作目もありそうなんですよ、そちらに。
あ、いいじゃないですか。
うん、なので、そういう形でやってみるのがいいかな、ね。
はい。
はい。いう形です。ちょっと長いオープニングでしたね。
ですね。
はい。まあ、今日な、何ですか、本編、この後ですけど、はい、こんな長いオープニング初めてですよね。はい。
うちとしては珍しいですね。
うん。はい。うん、本編はですね、今日ね、ゲーム業界に起こったちょっとでかい出来事がありまして、
はい。
こちらについてちょっと喋ってみたいなと思いまして、
はい。
で、川さん、どれくらいこう、ニュースっていうか、そのゲームニュースみたいなのを耳にしたかとか、ということもありますし、ちょっと聞き役で今日聞いていただきましたけど、はい、ちょっとお付き合いいただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。
はい。
その大きなニュースといえばなんですけど、
はい。
先日ですね、iPhone、iPad、ワッキントッシュを作る、アップル社。
はい。
それから、アンドロイドのスマートフォン。それから、ネットワークサービスを展開する、Google。
はい。
この、二大、まあ、言うならば、スマートフォンの、あれですね、なんだろう、機械というか、提供している二社ですね。アップル社と Google 社。
はい。
この二社が、エピック、ソニーっていう会社を相手取って訴訟を始めた、
うんうん、
訴訟を始めたって言うんですよね。で、何が原因かっていうと、あ、これをニュースは見られました、
はい、いやー、わかんないですね。
まあ、今、小中高校生、だけでなく、まあ、我々のようなね、社会人にも、プレイヤーさんがいらっしゃると思うんですけど、家庭用ゲーム機とか PC でも、今やモバイル機でも、フォートナイトっていう人気のゲームがあります。
ありますね。
うん。聞いたことありますよね。
あれ、息子やってます。
ああ、はいはい。
はい。
あ、息子さんはちなみに何でやってるん
ですか？スイッチとプレステ4と両方入ってます。
ああ、なるほどね。はいはい。で、今回そのエピックっていうのこのフォートナイトを作ってると提供してる会社。
はい。
あれまあ本当になんかよく流行ってますわ。
そうですね。
うん。うちの息子もね、中学校の時やってた。もうやめましたね。
あ、やめちゃったんですか。
うん、やってないです。
うん。
まあソフト入ってるし、その時のまんまでしょうから続けようやと思えばやれる。ね、
うんうん、
で、こちらの会社がですね、なんだったら、アップルとグーグルっていうのは、対極的にこう、言うならば、スマートフォンの覇権を争っているライバル会社じゃないですか。
そうですよね。
その2社が、タッグを組んでですよ。
うん。
フォートナイトの会社を訴えて、と争う。
悪かったんですか？
何がっていうと、エピックが、フォートナイトというゲームの、は、基本無料な、はい、無料プレイなわけです。フリートゥープレイってやつです。うん、
はい。
で、このフリートゥープレイのゲームっていうのは、当然、前々からドアラジオ言ってるように、これ課金システムがあるわけですよ。
うん、うん。
で、課金システムは何に使う、あ、まあ、何に使うか後から話しますけど、この課金をする要素に関しては、
はい。
Android の場合、
はい。
は、何を使うかご存知ですか？
課金はですか？
うん。お金を、じゃあ、例えばじゃあ、何でもいい、例えばいい、なんかスマホのドラゴンクエスト系のゲームっていう、ウォークやってます。
はい。
ドラクエウォークでジェム買うじゃないですか。
はい。
あ、もしくはドラクエの、便利ツールでもいいですよ。
はい。
ジェム買う時っていうのは、
うん、
どこにお金をお支払いする？
ドコモに払う感じですかね、私の場合。
まあ、結局ドコモじゃないんですけどね。
まあそうですけど、そういう感じで払ってます
ね。電話割り込みと一緒に。込みですよね。それに関しては、つまり、Google Play っていうストアを通すんですよ。
うんうん。
で、まあ Google Play は結局、その、まあキャリア側にキャッシュ債を持っていく形になる。もしくは、自分で課金をする形で。で、私の場合は、Apple の場合は App Store っていう、ストアがありまして、ゲームとかを、アプリケーションを置いてるストアがあるんですよね。
はい。
で、そこを通して課金をするっていう感じなんですよ。
うんうんうん。
で、この度、この Epic っていうのは、このスマートフォン用の、Fortnite に関しては、
はい。
自社ストアを立ち上げるっていう形にしたんだそうです。
おー。
うん。
そしたらお金が入らないと。
そうすると、そういうことです。今のアップストア、アップルと、Google Play、Google っていうところを経由しないで、自社に丸ごと入ってくるようなショップシステムを立ち上げたっていうのが今回の問題の一個だったんですね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。まあ、この背景には、その、どちらも、その、Google Play、アップストアを通すことによって、
はい。
30% の売り上げが、それぞれに持ってかれるんですよ。
お
ー。例えば、1000円課金したらば、
はい。
フォートナイト内では1000円分の、もちろん形になるんですけど、
うん、うん。
エピックさんからすれば、アップルさんとかグーグルさんに、300円持って帰るわけですよ。確かに少なくないです
よ。まあ、マージン取られてるわけなんですね。
うん。それを、うん、まあ、経由しないことによって、プレイヤーさんには、安くも提供できる。自分たちで値付けできるわけですからね。
うん。
だから、良かれと思って、いう形で、エピックはそういう形にしようかな、っていうことを立ち上げたらば、いやいやいや、ちょっと待てよ、と。
うん。
そんなん、ダメでしょって。
ああ。
いうことを、まあ、アップルとグーグルから言われた。ね。端的に今の話聞いて、あ、ちなみにですよ。
はい。
じゃあ、PS4 版とか。
はい。
スイッチ版っていうのは、この課金っていうのはどこでされる？想像でもいいです。息子さんがどちらかのコンソールでやってる。
あのね、任天堂のカード買ってきてお金にしてるんですけど。
はいはいはい。
はい。例えば1500円なり3000円なりを入れて、
うんうん、
それで、それのカードで番号を入れて、入れてる感じ、
はい。まあ、いわゆる現金をチャージする形ですよね。
そうですね。
あ、プレイステーションも同じことできますよね。
はい、プレステのカードがあるので、
ね、それ買ってきて、ね、それ結局のところ、それはどういうことかというと、プレイステーションストア。
はい。
スイッチの場合は、任天堂のオンラインショップ。
はい。
こちらを経由する。つまり、同じように、
うん、
ソニーと任天堂のショップを通したんですよ。
うん、うん。
これ、やっぱり同じように、エピックがもし独自でやったというのならば、
はい。
任天堂もソニーもお金入らなくなる。
うん。それもまた訴訟になるかもしれない。
かもしれない。けど、今回に関してはスマホ版だけよ。
うんうんうん。
いう形なんですね。なぜなら、任天堂とソニーは多分回避できないんじゃないですかね。
うん。
もしくはその方が手っ取り早いじゃないですか。プレイヤーとしては。
ですね。
あ、もうプリペイドカード買ってくればいいっていうふうに、例えば、もう小学生、うん、中学生にも、もう、浸透してたりするんでね、
うん
うん。これはもう、家庭用ゲーム機ならではのメリットかもしれないですけどね。ならば、この、エピックに対して、
はい。
もう、フォートナイトやったらダメってなったんですよ。
うん。
だから今現状なんですけど、1週間ほど前からですけど、新たにフォートナイト、いや、今入れてる人もかな、モバイル版がもう動かなくなってる。もしくは新規でダウンロードすることができないはずです。
あ、できなくなっちゃったんですか？
そうです。もうストアから消えてる。強制的に消したってことです。
あー。
うん。この問題解決しない限り、ここに復活させませんからねっていう、若干脅しめいたものが、すら感じます、ね。
今できなくなったのはスマホ版だけなんですよね。
そうです、
うん。
うん。でもやっぱりね、今スマホで手軽にできるっていうのは、
うんうん。
やっぱ大きいことなんですよね。
やっぱ今の子供たちは、実機持たない形なんですね。
うん、の場合も多いというか、始めやすいわけですよね。
うん。
だからそれもあるのかなと思いますけど。ただ、ちょっとね、で、これはね、俺の言い分、俺のこのなんて言い分的には、
はい。
いや、それはエピックやったらいかんのじゃないかって思うんですよ。
うん。
いや、やりたい、やらんと、やりたいことはわかるんですよ。
うん、うん。
まあ、ただ 30% ど、手数料として持って、俺手数料にはうるさい人間なんで。例えば、銀行 ATM の操作で、
はい。
振り込みとかやるじゃないですか。
うん。
手数料、うん、百円とか持ってかれるでしょ？
持ってかれますね。
手数かけてるの、こっちだぞって言いたいわけですよ。
まあ、そうですね。
うん、黙ってこう持ってくるじゃねえよって思うんですけど。うん。まあまあ、それはともかくとしても、その手数料 30% を、ごそっと持ってかれるってのはやっぱ面白くはないんでしょうね。
うん。
ただ、ものの考えとしてね、テナントであるじゃないですか。お店のテナントみたいな。
ああ、はい。
そういうものの考え方をしたらですよ、お店出させてもらってるのに家賃払ってねえみたいなもんなんですよ。
うん、場所代ですね。
でしょ？
家賃、
ね。これおかしくないですか？
うん、
自分で店立ててるからいいですわ。いや、それは商売のやり方好きにはあるかもしれないけど、もう、この、Google とか、Apple とかっていうのは、その中にあるお店に、でっかいビルの中に、曲がりしてるんじゃないですか。
うんうん、ああ、そうですね。
払わんといかんのじゃないかね。その額が問題ではないんですよ。払わないといけないと俺は思います。うん、
要するに、ショップの中に、うん、Google ショップとかの中に、あるわけだから、
うん、フォートナイト店があるわけですよね。
うん。
俺、それは、当然じゃないって思うんですよ。
うん。
うん。エピックのやりたいこともわかる。そっから出て、自分のお店を建てて、ね。だから、うん、そちらの、ビルに入らない分、テナント料を出さないから安くしたい。それはお客様のためになるんだっていうものの考え方もわかりますけれど。
はい。
今のシステム上は、ちょっとそういうことはダメよ。なんだったら、要はこれを許すとですよ。
はい。
他が真似するわけですよ。
うん、うん。
例えば、スクエニが。
はい。
そちらを返さないがゆえに、ジェム安くできるわけですよ。
ああ。
というものの考え方だってできますよね。
うん。
うん、そういうことが、もう OK になるようになったら、まずいでしょっていうのもあるので。
はい。
まあ、これはね、多分、Apple と Google が勝つんじゃないかなって思います。
まあ、会社の規模からしても、Apple とかの方が強いでしょ？
うん、まあ、企業体的にもそうでしょうね。
うん。
恐ろしい、強気の弁護士を連れてくるでしょうしね。
うん、でしょうね。
ただね、ここに続きがあって、はい、
うんうん、
もう、Google、Apple と Google の、タッグの組み方もあれなんですけど、
はい。
おい、お前、 あの、それだけじゃ済まねえぞと。やめないんだったら。その、若干恫喝に近いような形なんだと思うんですけど。
はい。
アンリアルエンジンってご存知ですか？
いや、わかんないです。
いわゆるゲームエンジンっていう言葉は、わかりますかね？
わかんないですけど。
まあ、さっきのゴースト・オブ・ツシマでも何でもいいんですけど、はい、ゲーム立ち上げた後に、
はい、
例えば、まあ、スクエア・エニックスとか、
うんうん、
ソニー・エンターテインメントとか、カプコンとか、うん、入った後に、なんか、いろんなロゴマーク出たりする。
サッカーパンチ。
それは、プロダクションの名前です。
うん、
その後にとか、もしくはエンディングでデカデカって言ってる場合があるんですけど、そこに、アンリアルエンジンっていう、ロゴが出る、ユーってでっかい書かれて、アンリアルエンジンっていうロゴが出るゲーム結構あるんですよ。
ああ、そうなんですね。
アンリアルエンジンっていうのは、いわゆるゲームのその 3D のポリゴンを使ったようなゲームを作るのにとてもこう便利なゲームエンジンでして。
ほうほう。
で、これで作ると、いわゆるマルチ展開しやすいって言われるんですね。ちょっと俺、知識的に間違ってるかもしれないんで、訂正いただきたいところもあるけど、いろんなの出すじゃないですか。PC 版ありますよ、スイッチ版ありますよ、はい、PS 版ありますよ、はい、Xbox 版ありますよ。これって、前って一個ずつ作んなきゃなんなかったんですよ。
ああ、同じゲームでもね。
うん。
うん。
まあ、でも、やっぱりそういうふうにこう、どれで買ってもいいですよっていう状態に、今、ゲームの業界ってなってきてて。
うんうん。
例えば、デスストランディングやりましたよね。
はい。
デスストランディングもこの間 PC 版が出たんですけど、
はい。
半年ぐらい遅れてって感じで、こうやってなんかマルチで売れた方がいいよねってなるわけですね。
うんうん。
なので、その時のために、そのゲームエンジンっていうのを使って、
はい。
その、マルチに、要は、その機種に合わせた焼き直しができるわけです。
うん。
今はそれがスマートフォンにも及んでるってことですね。で、この、何の話だったの？オタクのそのアンリアルエンジン、つまり、エピックさんで作ってるアンリアルエンジンなんですよ。
はい。
それ差し止めするからね。
ああ、それは怖い。
うん。で、すごく、この安価に導入できる開発ツールなので、
はい。
一説には何つったっけかな。これじゃないっけかな。提供自体はそんなに金かかんないんですよ。無料？無料ってことないのかな？で、これが収入になった場合、お金ちょうだいですシステムなんです。
うんうん。
だから、本当に個人の開発者とかも、気軽に使いやすいっていうのがアンリアルエンジンらしいんで、かなりのユーザーさんがいらっしゃる。お話に、一説のお話によると、例えば、ゲームプログラミングとかする学校とかあるじゃないですか。
はい。
そういうところでこのアンリアルエンジンをしてる場合もあるらしいですね。で、そのアンリアルエンジンを飛べるっていうやつ。
それは困りますね。
うん。
うん。
で、アンリアルエンジンが、を使って開発してるゲーム会社ってあるわけなんですけど。
はい。
そのゲーム会社が出してるものの今後のバージョンアップができませんっていう。
ああ。
うん。なんかやっぱり、小中、中学校、高校ぐらいで流行ってる PUBG っていうゲームね。
はい。
シューティングゲームなんですけど。これのモバイル版もアンリアルエンジン。ウィニングイレブンモバイルもアンリアルエンジンだそうです。うん。コナミさん、自社であなたエンジン開発してましたよねっていうことを俺は言いたいですけど。まあそれは別の話なんでね。 とにかくこれがその止められるとえらいことになるでしょうっていうことを匂わしながらの裁判に突入なんです。
あ、
もうごめんなさいするしかないと思います。
うん、
うん、自社だけじゃないよってなってくるとちょっと大問題につながると思うので、うん、エピックは多分負けというかもうそれは取り下げるしかないでしょうねと俺は思います。ただ、
うんうん、
アップルとグーグルのやり方、若干ずるいかなっていう、
うん、まあそうですね、
恫喝というかもう若干人質じゃないですかもはやこんなの、
うん、
エピック側としてはですよ、
はい、
もうここに 2,3 年でかがっちり掴んだ、
うん、
そのユーザーさん、
はい、
フォートナイトのプレイヤーさんね、
うん
うん、これを味方にしたんでしょうねおそらくね、
うん、
だってねえ、それ安く課金できた方がいいわけです
し。そうだね、もちろん。
うん。
ユーザーはね。
うん。いや、このね、動向がね、もう多分収録、配信時点で何らかの話が出てるのかなと思ってますけどね。
うん。
だって28日だかに、完全停止するよって脅されてるんですよ。
あー、もうすぐじゃないですか。
そうそうそうそう。どうなることやらですよ。
はい。
ちょっとゲーム業界にはちょっと少し影響があるんじゃないかなと思うので、簡単にねさっきのアンリアルエンジンじゃないエンジン使えばいいじゃんとかって思うんですけど、
はい、
それをもう一度覚え直すプログラマーさんたちも大変ですよね。
ですね、
うん、
うん、
というようなちょっと気になるゲームの話題だったんです。
はい、
ドワラジ
でね、もう一個実はそのフォートナイトに絡んでの話をもう一個した
か、はい、
こちらがどちらかというとまあ鎌田さん読んだ理由の一つでもあるかなと思ってますけどね、
はい。
その、さっき言った課金です、課金。
課金、はい。
うん。最近、どうやらこの、小中学生で、先ほど言ったように、こう、大流行りじゃないですか。
その、スマホの？
いえ、まあ、スマホでないにしても、まあ、多分、おそらく、小中学校で流行ってるって言えば、おそらくスイッチ版なんだ。
うん、まあそうですね。
うん。スイッチ買った。うん、ね。スマブラしたい。マリオがしたい。うん、スプラトゥーンがしたい。って買ったスイッチなわけですけど。
はい。
他に何かできない。そんなに、お母さんにはゲーム買ってもらえないや。お父さんにはゲーム買ってもらえないや。
うん。
なんだこのフォートナイトって、無料って書いてあるじゃん。
うん。
どうせ全然こう無料だから体験版みたいなもんでしょ？何がっつり遊べんじゃんっていう形からおそらく流行ってるでしょ、
うん、
この流行った原因の一つにはコロコロコミックで特集されたとあるでしょうね、いろいろ。
あ、そうなんですか、されてんですか。
うん、やはり俺が子供の頃から今の時代もブームを作るのはコロコロコミックと言われたもんですから。まあ、ご多分に漏れずだと思うんですけど。
うん。
そんなこんなで、まあ、友達の噂を呼び、こうやって、スイッチ持ってるんだったらやろうぜ、って。やり始めたんでしょうね。うん、そこから、ちょっとして今問題になってる。基本無料でできるはずの、
はい。
フォートナイトなんですけど、その基本無料っていうのがやっぱね、くせもので、
うん。
ま、前々から言う、ドラジオ言ってますけど、課金要素ってあるわけです。
まあ、 ぶっちゃけ課金してもらわないとメーカーは儲かんないですよ
ね。そうです。これはスマートフォンゲームにもでしょうね。
そうですよね。
うん、スマホのゲームだろうが、まあ、そこから派生した、初回無礼、フリートゥープレイっていうゲームのシステム。ここから、うん、ちょっとこういう風なものを出すから、ボーナスがもらえるから、みたいな形で、ね、ガチャさせるから、って課金させるっていうのが、今の、その無料ゲームの、まあ、要は、課金システムなんですよ。
そうですよね。
うん。だ、うん、このね、課金システムはあって叱るべきなんですよ。
うんうん。
ただ、何が今回その内容、小中学生で、その、フォートナイトに絡んだ問題になってるって話なんですけど、
はい。
どうもこの課金が、問題。で、はい、ね、俺もよく実は分かってなくて、さっき、うちの息子にもうこの子を詳しく聞いてみたんですよ。なぜなら、うん、中学校1、2年ぐらいの時に、このフォートナイトで課金をしたいと言ったことがあって。
はい。
その時の説明をしてもらったんですよ、これ。
うんうん。
基本、俺はガチャ課金は認めないって言ったんですよ、
うん
うん。うん。ゲームの中で、範疇の中でやれるガチャっていうのはあるでしょう。そういうのは別に無料内でやるんだったらいいけど、
はい。
有料ガチャいくらみたいな、別にお金を注ぎ込むの、絶対許さない。
うん。
っていう風に言ったんです。ただ、今それだけじゃないし、俺が理解できないような、その課金のシステムってあるから、それは俺にプレゼンをしろです。使いたい。やりたい。うんうん、それの1個目がフォートナイトでした。
はい。
で、シーズンパスってやり方なんですね、これ。
うんうん。
で、ドラクエ10と一緒で、フォートナイトって基本的にお金かけたから強くならないんですね。
ああ、そうですね。
うん。最近こういうゲームも増えております。
うんうん。
うん。なんか一番最初に知ったのは、LOL、リーグオブレジェンドってパソコンでやる、対戦ゲームなんですけど、世界大会って。これは基本無料なんですよ。
はい。
で、お金をかける要素もあるんですけど、うん、あくまでキャラクタースキンのみ。いわゆるドラクエでいう服装が変わるだけ。
ああ。
ここにお金がかかるだけで、基本全部無料だっていう話なんです。
うん。
うん。なので、フォートナイトもそういうもんなのかなって思ったら違うみたいで、そのシーズンパスっていうシステムは、
はい、
ここはまず褒めます。
うん。
よくできてると思う。その、1シーズン中に、
はい。
手に入る、はい、キャラクターのその服装とかが、
はい。
あとなんかエモートってなって、踊りみたいなやつ。
うん、うん。
なんかが、なんか、一式手に入るっていうのが確約されてる。
うん。
その他にも、ログインボーナスが、通常だったら、なんて言ったかな。二日に一回とかしか手に入らない形なんだけど、シーズンパス入って毎日入るって言
うん
です、
うんうん。
で、だから、この初月にかけておくと、シーズンが始まって最初にかけておくと、そのシーズンずっと続くから。
はい。
で、そうすると、なんだ、プレイしてる時に溜まっていくお金も溜まりやすくなるっていう風になるので、
うん、
毎日プレイするモチベーションになる。
うんうん、
その上で、次のシーズンにそれを持ち越すことができるっていう説明を受けたんです。
うん、
頑張ってプレイしたものに関して。だから、一回でいいから課金をするっていうことを、ちょっと お願いしたいってことを言われたんで、へへー面白いこと言うね、やってみたらいいじゃんっていう話になって一回したんですよ。
はい。
それから数ヶ月経って多分受験始まったんでやめたっていうのもあったと思うんですよ。
うん。
だからなんかね、そのよくできてるんじゃないかなと思います。これは。
そうですね。
で、あ、ちなみに息子さんってそういったゲームってやりますよ
ね。あ、だからフォートナイトはやってるし、
うん、あ、やっぱりその課金の話はされ してたか
な。しましたよ。やっぱり欲しいのがあるって。
あーはー。
うん。やっぱ見た目変えるやつですね。
うん、
ただあれいくら課金しても強くなったりするわけじゃないので、
うん。
うん、ゲーム内でガチャもありますけど、それも結局強くなるわけではないんですよ。
うん。
うん。で、今、主にやってるエイペックスも同じような感じで。
ああ、聞いたことあると。エイペックスレジェンドってやつかな？
ですね。
はいはいはい。
はい。
これも同じ。
同じです。強さは変わりません。スキンっていう見た目が変わったりするだけですね。
これは何なんです。いや、やっぱ同じですかね。その何、あ、ガチャとかではなくて、
課金をすることによってゲーム内のお金がもらえるんです。
ああ、
はあ、はあ。でそのお金によって、
うん、
見た目を買ってもいいし、
うん、
ガチャチケットに変えることも可能なんです。
はあ、まあいろいろゲームによって違うわけですね。
うん。
なるほど。
ただまあ、ガチャで、あとまあ結局イベントがあるので、
うん、
そのイベント中の装備が欲しかったら、その期間中に課金するしかないよとか。
はあ。
ああ、基本的にはそういうことですよね。お金を、ね、集める感じですよね。
うん、うん。で、うん、俺ね、その課金、が悪いって言ってるわけじゃなくて、
うんうん、
あのね、モチベーションなんじゃないかなと思うんですよ。
そうですね。それやることによって、ただ、エイペックスは完全に FPS なんで、
はい、
自分の見た目は自分からは見えないんですよ。
あ、そうか。
だから、いくらどんだけ見た目を変えても自分からは見えないんです
よ。フォートナイトは TPS だから自分も見れますよね。
見えますね。だから、フォートナイトの意味はちょっとわかりやすいんですけど。
ああ、なるほど。
エーペックスは本当に他人に見せつけるための
見た目ですね。それは面白いですね。なるほど。
うん。
うん、でね、その時、ちなみにやっぱ、その欲しいからっていう理由とかあるでしょ？
そうですね。
俺、それでいいと思うんです。
うん。まあ、自分のお小遣いの範囲でやるという の
はね。そうそうそ
う
そう。う
ん。
ガチャは禁止したいっていう理由はやっぱそこにあって、
うんうん、
欲しいものが出ないじゃないかっていうのもあるんですよ。
うん、
であの、ただね、それを言ったらもう、我々が子供の頃、特に男子小学生、小学校男子が、
うん、
まあ、ハマりやすい。さっきのあれですよ、コロコロコミックじゃないですけど、あの、ビックリマンとかさ、
ああ。
筋肉マンの消しゴムとかさ、
ね、うんうん、
あの、あったじゃないですか。
もう本当にリアルガチャガチャで金消しとかでしょ？
そうそうそうそう。
うん。
それこそ、ウォーズマンが欲しいのに出ないとかあるわけですよ。
うん、うん。
それと、なんら変わりないとは思うんですよ。
うん、うん。
うん。お小遣いを、大枚をはたいてしまいたくなるような趣味っていうのはやっぱ出てくるし、それがテレビゲームだったっていうだけの話なんだけど、
うん、
今ね、その小学校、中学校ぐらいだと別にと思うんですけど、小学校で、
はい、
課金について、なんか、プリントが配られるような話になってるんですって。川村さんも息子さんでかいし、うちも高校生だしって思うので、
はい、
そこんな話聞こえてこないじゃないですか。
うん
うん、あの、なので、だから、しかもね、今までだったら、ゲームのやりすぎに注意しましょうとかっていうことを書かれるプリントが多いじゃないですか。
まあ、そうですよね。
夏休み、夜まで、あの、ゲームして、夜更かしをしたみたいなことがないような生活リズムを 崩さないような夏休みを送りましょうみたいな、夏休みの過ごし方プリントみたいなのが出てくる、来るのが普通、当たり前だったんです。
はい。
今は、フォートナイトに注意してくださいって。プリントらしいです。固有名詞出るんですよ。で、これがゆえに、いじめに発生したとか、トラブルに発生したとか。
で、それは、子供たちが、フォートナイトの課金をしたいがために、
まあ、例えば単純な話ですけど、さっきの、まあ、シーズンパス以外のその課金要素もあるわけですよね。いわゆるガチャ課金もあるわけですよ。なので、やっぱり、これはスマホ、これに限らないですよ。要は、お父さんお母さんのクレジットカードで、簡単に買い物ができるようになってて、知らぬうちに、もう5万も6万も使われている。いうような話。
さっきのフォートナイトですけど、このシーズンパスは狙ったものが確実に手に入るわけじゃないですか。
はいはい。
ガチャでしか手に入れない装備とかも多分あるんですか？
あるんでしょうね、それは。
まあ、それは欲しくなるのは仕方ないですけどね。まあ、それもお小遣いの範囲だったらいいですけどね。
それが、シーズンパスっていう存在があって、お前シーズンパス入ってねえのみたいなことをクラス。
ああ。
そんなやつとは、フォートナイトやれねえよみたいなことを言うクラスメイト。
ああ。いいじゃないですかね、自分のペースでね。
だからそれが、だから、小学生のレベルだから、なんか、わかんないんでしょうね。
そうですね。
ふふんってなっちゃうんですよね、俺は。うちの息子にさっきこのことを言ったら、鼻で笑ってましたよ。だから聞いてた。お前も大人になったんだな、って言うんですけど。で、じゃあなんでこれお金かけたいって思っちゃうの？その、親の財布から、何千も何万も使うって。だって変わんないわけでしょって言ったら、これねって、わからないくはないというか、それが多分キッズ脳のこと、ちょっと自分のお金でプレイしようと思ってる自分との、なるのとの違いだって言うんだけど、こんだけ使ったから俺強えぜっていう勘違いするって言うんです
よ。いくらやっても変わんないのに？
変わんないゲームなんだ。
変わんないゲームなのに。
若干経験があって、俺。中学校、小学校高学年から中学校の前半戦にかけて、ミニ四駆やってたんです
よ、はい。ミニ四駒って、コースを走らせるやつですよね。
そう。あれの、一時ブームの頃です。今が、ね、第4時か5時ぐらいのブームらしいですよね。今のミニ四駒。
ちっちゃい車を実際に走らせるやつですよね。
そうです。モーター付きのね。はい、
うん、うん。
で、あれをコースで走らせるやつなんですけど、最初のキットって600円なんですよ。
うんうん。
それに、まあ乾電池とかまあいいとしても、タミヤさんってのは上手で、改造モーターとか、ハイスピードモーターとか言うんですね。
うんうん。
で、標準でついてるタイヤっていうのがゴム製なので、
はい。
重たいので、
うん。
これをスポンジタイヤに変えて
ああ。
スポンジタイヤ軽いので、これの方がいいです。専用のホイールがあります。あとは、軽量のボディがありますとか。もう、次々にこれ600円です。これが超単価なんですよ。
ああ、
モーター300円とか。 子供が手に出しやすい値段でセットされてるんですよ。これをやっぱり組み込んでいけばですよ、最初600円だった車体がやっぱ軽く改造しただけで2000円ぐらいになるわけですよね。
うんうんうん。
だ金かけた方が早いってなるじゃないですか、そりゃ。
うん、まあそうなんですね。
うん、だそんな分からないでもないんですけど、でもゲームシステム上強くならないので、うちの息子が言ってるのはなかなかあの的を得てるのかな。その自分のこのゲームは PS プレイヤースキルだってことを分かってないのかね。
うん、
うん、
さっきのミニ四駆は低かければ低かけただけ強くなるんですか？
カットも限らないんですよ。
限らないんです
か？そうそう。それに応じたちゃんとしたセッティングとか改造っていうのをしてあげないと、例えばオーバースピードで走り、もう交差しちゃうとかになっちゃうので、
ああ、
うん。ちゃんとスピードも殺せるようなセッティングにするみたいなところも、それが面白さだったりすると思うんで、
うん、
それだってやっぱりお金かかるんですよ、実際。知識
も。まあ、そうですね。うん。
そこのね、そのなんかね、まず、まあ、端的に言うんですけど、小学生は無料で遊べた。
それ、まあ、シーズンパスぐらい許して。
ああ、それも、でも、それがいじめにつながるなら別にやらなくていいね、俺、とは思っちゃう。
うん。
うん。だから、その、どうであれ、その、お母さん、お父さんは、やっぱ、前々から言ってますけど、はい、あの、子供のやってるゲームに、興味持つべきだと思うんですよ。
うんうん。
今やってるゲームって、でどういうものなのか、これがそのなんだろう、そのお金を吸い上げる要素の一つになってるとするなら、それを防御する策っていうのはやっぱ親が取らないといけないんですね、これ。
うんうんうん。
だからそこのそのなんだろう、知らないで学校からプリントが配られてやっと分かったみたいなことってなんか遅いんじゃないって思うんですよ、ね。
まあそうですね、前々から言ってますけどね。
うん、うん、なかなかないと思うんだよね、俺。学校のプリントにフォートナイトって書かれてきたって。
ゲーム名ね、指定されてくるなんてね、なかなかですね。
かつてなんかやっぱ仮面ライダーチップスとか、あのカード抜いて、お若かし捨てる事件みたいな、うん、あった時にあったらしいですけどね、そういうのね。
うん。
うん。で、そんな、一商品名が、そういうふうになんか、出てしまうっていうのは、やっぱり、まあ、流行ってるがゆえなんでしょうけど。
うん、うん。
ねえ。なかなか、それを説明できる先生がいるかどうかもあるでしょうし、いくら先生がダメったってなっていうことになっちゃうしね。
そうですね。あ、昔から PTA ってのは禁止するところですけどね。
ね、まあ、なんか今の子供らゆえのなんかあれなのかな。でもね、あの課金システムに幅ができてきたのは面白いなと俺は正直思ってますよ。
うん、
本当に俺はガチャだけはやりたくないなと思ってるタイプなんで、まして有料ガチャね。
はい。
なんていうのは、もう別に論外だと思ってる人間なので、まあ、あの、このシーズンパスっていうのはやり方的には上手だな。今、息子がね、今のスマートフォン、あの自分のものっていう形の、あのパーソナルなスマートフォンというものを持つようになって、もう、高校入学して数ヶ月経ってますけど、 自分でその友達でやってるってのは今コンパスっていう、アクションゲームやってるんですよ。
うんうん。
これも実はシーズンパス式らしいっ
つ。
500円までって言ったな。これ今は良心的だと思うし、うん、もうちょっと課金のシステムもあるんだけど、これでいいって言うんですよ。
うん
うん。うん。で、それももちろん俺に説明をした上で、あの、OK はもちろん出したんですけど、これがね、あの、その、続けるモチベーションになってんのかって言ったんですよ。毎日プレイしたいとか、イベント実施したいとか。この間なんて、このコンパスってやつの、あ、これね、コンパスっていうのは、あの、ドワンゴでやってるんですよ。
聞いたことありますね。
ドワンゴっていうのは、あの、ニコニコの会社。
ああ、はいはいはい。
だから聞いたことあるでしょ？
うん。
要は、あの、DQ10TV ってドワンゴのスポンサーさん受けて、ニチャ、あの、ニチャンネルちゃうわ。あの、ニコニコで、あの、放送してるじゃないですか。
はい。
基本はね。
うん。
で、そこが、その、ゲーム、その、外注して、やってる形なんですね。
うん、うん。
なんで、この間なんか、その、なんか、何周年記念の、なんか、生放送イベントをやったらしいです。
うんうん、
まさに、ニコ生で。で、それを、半日以上見てたんです、ずっと。
はい。
で、その中で、ショッピング、その、グッズがこう出るんだけど、その、なんか、欲しいグッズがあって、
はい。
この、放送見てる間、クーポンコードってのがあって、
うん
うん、そこを経由すると、送料が割と高めなんですけど、
はい。
その送料は、ドワンゴ持ちで送ってあげるからっていう太っ腹な企画があったらしくて。
へ
ー
へ
ーで、あの、放送の途中で、これ買い物どうやんの聞きに来たんですよ。
うんうん。
買ってくんないって言うから、そんなもの自分で買えてたんですよ。
うん。
っていうふうに、で、あの、まず調べてみろって言って、全部調べて自分で買って、で、はい、お金どうしたらいいのっていうか、それも書いてあるから。したらコンビニ払いできるんですよね。
うんうん。
そういうのも全部経験してみろ。いうことをやって、ちゃんと届いたみたいです。とても嬉しかった。いい買い物だと思うんです、俺は。
はい。
うん。で、それぐらい、俺たち DQ10TV があったら見るじゃないですか。
はい。
で、そういうことをこう、アップデーの情報とかさ、みたいなのをこうや見て楽しんでる姿って俺と変わらないわけですよ。
はい、
うん、それぐらいハマってる。で、そのあのシーズンパスでちゃんと500円でも月1000円でもこのゲームにお金をかけてるっていうことを認識してやってるっていうのは悪いことではないなと思うんですよね。
そうですね。
うん、あのやっぱあのある種この間のラストバースじゃないですけど、ラストバス、セールで100円で買ったんですよ。
ああ、そうでしたね。なんかそんなこと言ってたような。
なんか、申し訳、クリアしてめちゃくちゃ楽しかった。
うんうん。
なんか、申し訳ない気分になったって思ったんです
よ。100円で買ったことが？
うん、儲けたぜってことじゃなくて、
うん、うん。
これが出て100円かって。俺、今まで、あの、PS プラスでゲーム何本かいただいてるけど、まともに金出してデスストランディングしかねえなって思ったんですよ、ね、
うん。
うん。っていうのがきっかけだったりしたけど、だからちゃんと対価を払うということは、大事なんだって、
うん、
その、やっぱ友達とね、お前シーズンパス入ってねえのかとか、喧嘩するためにある課金じゃないんだから。
はい。
それが、こう、判断できない年齢になったら、課金なんかすんなよって言ってるんですよ。
まあそうですね。
まあ。
じゃあある程度ね、自分に責任持ってるようになってからじゃないとね。
それだったら、半年に一回、一年に一回かもしれないけど、自分が欲しいなって思ったゲームを一本選んでお父さんお母さんに買ってもらった方がよっぽどいい。 そうだけじゃないんですけどね、最近はね。
はい。
スマブラ一つやったって、追加キャラクターに、これまた同じようにシーズンパスですからね。
うん。
いや、1キャラずつ買うこともできるけど、どう考えてもシーズンパスで買った方が安いですからね。
そうですね、うん。
それだけでもないんですけど。
うん、うん。
いずれにしても、うん、やっぱ、もう、なんか、その、ただのガチャ課金だって思ってた。フリートゥープレイといえばガチャ課金だみたいな、あの、認識ってあったわけで。
ああ、普通のスマホゲーはそうですね。
うん、そこからなんか一歩脱出した、うん、それだけじゃダメよっていうように、なんか、体験が変わってきたっていうのも、ちょっと、ある種評価できるかなと思うところですけど。
うん。
うん。だから、どんどんどんどんいろいろ変わってくるんじゃないですか、こういうやり方っていうのは。
うん。
うん。あのね、先ほど、なんだっけ、オープニングの後に言った、俺のそのだけ、プレイステーションナウみたいな。はい。いわゆる、あれですよ、サブスクリプションみたいな。ものの考え方ですしね、
うん。そうですね。
うん。だからそういう風なものもいろいろがあるんじゃないかなと思いますね。
うん。
ちょっといろいろ、今後も目を配りながら、今回ちょっと、フォートナイトについてね、ちょっと思うところあって二つ喋ってみました。
はい。
はい。
ドワラジ。
エンディングでございます。
はい。
ですね。まもなく300回を迎えますし、
はい。
ちょうど9月の切れ目に入りましたので、
はい。
なんと。
なんと。
青空復活です。
ああ、久しぶりですね。
はい。
はい。
やっとお題を思いついたというか、いただいたというか、
はい。
いう形で、ちょっと、今月の、9月、10月の2ヶ月間の募集テーマを、はい、発表したいと思います。ですね、実はね、はるさんと、小平さんがやってらっしゃる、はい、うちにもあの小平さん出ていただきましたけど、かつてね、はい、ゲームなんとかっていうゲーム、番組、ポッドキャストがありました。
はい。
こちらで先日、その、募集のお便り会をありまして。
うん。
私も実は投稿させていただいたんですけれども。
はい。
あなたが住みたいゲーム内の街はっていう募集テーマだったんです。
はい。
これを拝借いたしまして。
はい。
向こうにもね、お便りで言いました。うちでドラクエベースでやってみたいと思ってますってことを言ったので。
じゃあ、オマージュってことですね。
まあ、はい。リスペクトというかね。はい。はい。
うん、
はい、では、9月、10月のテーマ、こちらです。
はい。
あなたの住みたい DQ10 の街は？
これは住宅村っていう意味ではなくて、本当に街の中
ですね。そうです、そうです。住宅村ではなくて、まあ、例えば、バージョン1で言えば、五大陸、各3都市。
はい。初期村、真ん中の町、大都市を五大陸ですね、
うん。そうですね。
はい。
で、あとは、まあ、例えばですよ、レンドアとか。
うんうん。
ラッカランもあるよね。
あ、そうですね。
うん。あとは、まあ、バージョン2以降もすべてです、
うんうん。
若干ね、4だの5だのっていうのは、若干ネタバレ気味にもなりますが、それは多めに見ましょう。
はい。はい、まあ、マッチの名前ぐらいだったら、それほどでもないかなぁ、うん、ってことです。
本当はですよ。
はい。
ドラクエシリーズって聞きたかったです。
うんうん、
あまりにも広すぎるんで。
ああ、まあ、そうですね。
ええ。
はい。
まあ、ドラクエ10っていうのはもう、付き合いも長い街いっぱいありますから。
うん、
思い入れとかさ。あの、自分がなんか思い出があるとか。よっぽど行かない街なんだけど、こういう思い出があるとか。
うん、
あると思うんです。なので、これ、こちらの街。全何都市だろう、今度数えてみましょうね。
ああ、そうですね。
はい。
はい。
はい。の町、どの町でも、構いません。エピソードを添えて、ご投稿いただければと思いますね。
はい。
ちょっと、例題一歩行ってみましょうか。
そうですね。はい。
じゃあ今日ちょっと、サポート仲間の、サブパーソナリティの川本さん。
はい。
どうですか？あなたの好きなドラクエ10の町は、
好きなじゃないですよ。住んでみたい。
住んでみたい。はい。
はい。
住人としてね。
カルムイです。
え、神ハルムイ。
ハルムイ。
ほうほうほう。
はい。まずですね、私、エルコだけど関係なくてですね。
ああ、そうなの。はい。
はい。私、まあ、田舎の民なので、あんまり大都市はちょっとね、住むと多分落ち着かないんじゃないかなと思います。観光ぐらいがちょうどいいということで。
は
あ、はい。で、まあ、それで言ったら初期村でもいいかなとも思ったんですけれども、
うん、
とりあえず上春麦が一番いいところはですね、一年中桜咲いてるじゃないですか。
はいはいはい。
多分暑くもなく寒くもなくずーっと春なんだと思うんです。
はあ、なるほどね。
うん。
うん。
うん。というのと、あとまあ緑が多いというのと、うん、適度に山で。
うん。
うん。住みやすいんじゃないかな、私にはと思ったんですね。
まあ、エルフというのもあるんですけど、
はい。
和装、皆さん着ていらっしゃいますよね。
まあ、そうですね。
方位だったり、着物だったり。うん。あれに関しては、あまり、あれですか、そんなに、
ん？
気にもなんじゃない、なんないか。
まあ、そんなに、それほどは。
そうっすか、そうっすか。
はい。
カビハルムイね。
カビハルムイ。
い
ろいろ考えてはみたんですけど、海の近くがいいかなとか、でもやっぱり海よりは山なんですよね、
私。例えばジュレットとか暑そうですよね。
まあそうですね。とこ夏はいらないですね。とこ春がいいですね。
ね、はいはいはい。
と
こ闇ってのです
よね。いやいやいやいや。
はい。まあそんな感じで。どの町でもいいですね。
はい。
さっき言ったように、いや、ここは誰も好きじゃないでしょう、みたいな、こう、変わり種、ね、飛び道具みたいなのでもいいですし。
うん。
ちょっと、一本選んでいただきたいですね。はい。もう一度。はい、青といえばスライム。ドアラジ募集コーナーのね。青といえばスライム、青スラコーナーですけども、9月10月のテーマこちらでございます。あなたの住みたいドラゴンクエスト10街は、お便りお待ちしております。この後申し上げます、メールアドレスもしくは私ケンタロウさんのダイレクトメッセージのご投稿をお待ちしております。はい、10月末までですね、募集しておりますので、よろしくお願いいたします。
はい。番組へのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、doarevio@gmail.com。doarevio@gmail.com。こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターでハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
スマートフォンポッドキャストアプリ、Spotify にてオフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のお供にぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの TQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜配信です。それでは今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと
川又でした。
またお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。